それでは、より崇高なものへというタイトルで泊彦海牧師よりメッセージをいただきます。
皆様、おはようございます。雨の日となりましたけれども、雨も、感謝で、この地を雨が潤し、そして私たちの心も潤される一日となるようにと心から祈っています。で、一言お祈りをして今日の御言葉をお取り次ぎしたいと考えています。愛する天のお父様、今日の命を感謝します。また今日の一日を感謝いたします。また私たちの兄弟姉妹お一人お一人も本当に神様が備えてくださってますから、ありがとうございます。また今日の礼拝を神様豊かに祝福してくださって、聖霊なる神様がこの街道いっぱいに臨んでくださり、私たちを取り扱ってくださいますようにと心から祈ります。オンラインでの礼拝参加者の方々、また世界の礼拝の一つ一つの上に神様の豊かな祝福があり、神の国の拡大がまた今週も見られることを心から祈るものです。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。日曜日の朝、ダビデのことについて、今、御言葉を取り継いで、おります。ダビデといえばイスラエルの王様の中の王様と言われる、そういう、人物です。聖書の中に一番多くのことが多く書かれている方は、それはイエス・キリストです。イエス・キリストが神の子で、そして旧約の預言をなされながら、新約聖書にいたり、神の子として、このように、送られてきた、そのことを聖書は語っています。ですからイエス・キリストのことが旧約聖書新約聖書全てにおいてイエス・キリストのことが語られております。で、その次に多く語られている人物は、これはダビデです。イスラエルの王ダビデ、私たちが今読んでいる聖書を読んでいるこのダビデがイエス・キリストについて続いて、聖書の中で多く書かれている人物がダビデです。ダビデは日本で言えば木下藤吉郎、豊臣秀吉のような人物で、一階の羊飼いから国の王として駆け上っていく、そのような人物です。日本の木下藤吉郎、それから、豊臣秀吉もこう織田信長の草履を温めるような、そういうものでしたけれども、その、彼が、一国を治めていく、大事な人物へと変えられていったわけです。ですけれども、両者似ておりますけれども、大きな違いは誠の神を知っているものとそうではないものの違いが明確に私たちは考えることができるわけです。さて、先週どういう話をしたか覚えてますか？ベストフレンドということでテーマをいただきながら、私たちは御言葉を読んできました。18章の1節から16節を前回は読んだんですね。そして、ダビデとヨナタンという二人がとっても熱い友情に生きる、そのような歩みを私たちは見ることができました。普通ダビデは預言者サムエルからですね、これからイスラエルの王としてあなたは活躍しますよというふうに油を注がれました。そうすると普通であるならばですね、私は王になる、私はこのイスラエルの王であると、そのように思いながら楽しみにこう、明日を待つという、そういうことが考えられますけれども、でも神様はですね、私たちに明日 教えてくれないんですね。明日がどう歩んでいくのかわからないんです。私たち考えることができますけど、でも明日明後日どういうことが起こるかわからないんです。ですから明日を将来を予測することができないということはとても残念に思いますけど、でもこれは神様の恵みだって、私たちに与えられている神の恵みだって、もうすべて私の生涯がですね、死ぬ時まで分かっていたらですね、もう何もしなくてもいいじゃないって、もう決まってるんだからって、そういうふうになってしまいますね。でも神様は明日を教えてくれない、そして将来どういうことが待ってるか分からない、そういう私たちに一日一日を大事に生きていく、そういうこう私たちへのですね語りかけを神様は私たちにしておられることですね。そして友人は今日の聖書の箇所にも見ることができますけれども、例えばですね、今日の聖書の箇所、まあ、その前の20章の4節にヨナタンはダビデに言った、あなたの望むことは何でもしようと、20章4節の中で、ヨナタンはダビデは一緒にそのことをですね確認したんです。それから、新約聖書もですね聞いててください。後で御言葉をチェックしていただいたらと思います。新約聖書のヨハネによる福音書のですね16章の13節に次のようなイエス様の言葉がありますね。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとイエス様が語った、イエス様が十字架にかかる前の晩に二階座敷で弟子たちに語られた、その大きな愛、友のために自分の命を捨てる、捧げる、これほど大きな愛はないと。イエス様自身の歩みがまさにそうでしたね。私たちのために命を捧げてくださった、私たちが神の家族、永遠の命、神のこう愛する者として生きるために、私たちを愛してくださったと聖書は私たちに語ってるんですね。ですからヨナタンとそれからダビデの友情を通して私たちはこうベストフレンド、この親友、もう言葉で言い表すことのできないほどのその仲の良い友情、そのことをですね前回、考えたわけですね。さて今日あれから19章20章そして21章というふうに今日の御言葉は、動いているんです。皆さん19章20章読んでおられますか。私皆さんにお伝えしたことはぜひ聖書、このサムエル記をですね今話してますのでぜひ読んでくださいねってお話ししたと思います。で今日は21章ですけれども、この19章と20章にですね本当にこう感動的なヨナタンと、ヨナタンはサウル王様の、息子ですね、そしてダビデとのこの関わり、友情がそこにですね本当に美しく感動的に私たちは、その様子を見ることが、できます。でもですねヨナタンとダビデの友情はその親友の様子、ベストフレンドの様子がこう流れているんですけどですね、もう一つ大事なことがですねこの19章20章21章と続いていくんですね。それは一体何かというとですね、神様はダビデから一つ一つ一つ一つ大事なものを取り除いていく様子が描かれているんです。で聖書を読んでみるとですね、あんなにもヨナタンとダビデの美しい友情、そして本当にこういう友がいたらいいなって、こういうベストフレンドがいたらいいなって思う、そして考え、そして本当に麗しいと感動的に読むんですけど、でも神様はですねダビデから5つのことをですね取り除いていくんです。その5つのことをですね私は話したいと思っているんです。皆さん友達はどうですか、周りにおりますか、あるいは離れてもおりますか、 私も友達と言われる、方々がですね、おります。最近ではですね、1週間ほど前に香港からリッキー・ヤンというですね、友人からですね、メールが届きました。元気にしてるって。久しぶりのメールでしたけど、今香港は中国の波が押し寄せてきて、彼は牧師なんですね、教会の牧師でも、今教会をこう閉ざさるを得ないというか、閉じなければいけないって、その中国の影響があってですね、そういう彼からの連絡がメールがありました。で、本当にこう、なかなか今会えないけど、コロナもあるし、中国政府あるいは政治の状況もあるし、大変だけどというふうにですね、少しメールでやり取りをしたんですね。このリッキー・ヤングとはですね、今から30年ほど前にカナダのトロントで一緒に学んだ友人なんですね。で、彼とは2年間一緒に同室で暮らして、いました。ですから、こう彼とのことはなかなか会えない状況であるんですけど、いつもでも心にね、こう彼のこと、家族のことを覚えながらですね、お互い歩んで、いるわけです。で、他にも、コロンビアとかですね、ルーベンという、学生伝道をしていた、兄弟も、おりますし、ですから日本にもまた同じような一緒に学んで育っていった、献身していった友人たちがいるんですね。なかなか会えないですけど、でもいつも心に留めていて、そして、その、宣教の働きがですね、前進していけるようにと、いつも、まあ、覚えながら、祈って、いるわけです。ですから私たちは、こう遠くにいても近くにいてもですね、本当にこの友人のために祈りたいって、そして何かできることがあったらやりたいって、そういうことを思いながらですね、過ごすことがあると思います。今教会におられる一人一人にとっても、自分の友人、ベストフレンドはどうだろうかって考えるとですね、心が熱くなるし、また思いも開かれてくることがあると思うんですね。まあ、そういう中でですね、今日御言葉を読んでいくときに、とてもヨナタンとダビデのこの友情の素晴らしさを私たちは見るんですけれども、でもですね、神様はダビデから大事なことを一つ、二つ、三つ、四つ、五つ取り除いていったんですね。ですからそのことを思うときにですね、ダビデはこう本当にこうどう歩んでいたんだろう、どう生きていたんだろうと思うんですね。その18章、19章、20章、21章を読むとですね、ここにはですね、王としてのダビデ王としてのこう油注がれたものというよりもですね、逃亡者なんです。モーセもかつては逃亡者でしたね。40年アラノにミディアンの地に隠れていました。で、このダビデもですね、サウル王様義理のお父さんから命を狙われて追っかけられている、そういう状況が今日私たちは読んでいる箇所なんですね。19章、20章、21章ですね。お父さんから命狙われるって考えられます？大変なことです。でも現実そういうことがダビデに起こったわけです。まず第一に取り去られたことはですね、何だと思いますか？それは19章の、ちょっと戻りますけど、19章の11節にですね、次のように、書いてありますよ。開ける方は読んでください。開いてください。また、聞いているだけでも結構です。19章のですね、11節以下しばらくですね、サウルはダビデの家に使者を使わし、彼を見張らせ、翌朝には殺させようとしたと書いてありますね。これは2番目のこのダビデから取り去ったものですけど、それはミカルという サウロ王様の娘がいたんですね。その娘をダビデに嫁がせて、でも王様の魂胆はですね、お父さんの義理のお父さんの魂胆はこのミカルを通してこうダビデの命を狙っていこうという、そういう思いを持ってこの、ダビデにそのミカルを送ったことが書かれています。そしてダビデが寝ているところにですね、こう襲ってダビデを殺そうとする、そういう様子が11章から、11節から17節にかけてですね書かれて、いるんです。でもその前にですね、この、ダビデは18章19章を見るとですね、このダビデは千人隊長として彼は、サウル王様からですね用いられていきます。18章の12節13節読むと、主はダビデと共におられ、サウルを離れ去られたので、サウルはダビデを恐れ、ダビデを遠ざけ千人隊の長に任命したと書いてあるんですね。ですから第一の、ダビデが取り去られたことはですね、せっかく千人隊長に選ばれて、その、戦えば勝利をもぎ取っていくというそういうこのダビデですけれども、そのダビデのポジションである千人隊長をですね、王様が追っかけて命を狙っていくので、おのずから彼のポジションという千人隊長の役割はですね、この消えていく、あるいは取り去られていくということになります。私たち会社でのポジション、役割、学校、教会、まあ、いろんなことで私たち役割が与えられているんですけれども、その大事な役割がですね取り除かれていくときに、本当に私たちはこう心が痛い思いがします。ですからダビデにとって第一に取り去られたことはですね、なんと彼の千人隊長というですね、この勇士のポジションを彼は奪われたことです。お父さん、義理のお父さんサウル王様によってそれをですね奪われた形になっていきます。イスラエルの人々は男性も女性もですね、このダビデの活躍にみんな喜んで、サウルは千を打ち、ダビデは万を打つと喜んでいた、愛されたダビデですけれども、その千人隊長のポジションからですね彼は、こう抜けることになるわけですね。で、二つ目がさっき読んだですね、この19章の11節から17節の中で、サウル王の娘ミカルですね、一緒に暮らして結婚していたんですけれども、その義理のお父さんサウルのその悪巧みによって二人の中がですね裂かれていくって、そしてダビデは壁伝いに逃げなければいけないっていう、そういう状況に追い込まれていくわけです。そして義理のお父さんこのサウルはですね、どうしてダビデを逃がしたのかって、でミカルはですね、娘ミカルはもう嘘を言うしかなかったようですね。でもこのことが後々またダビデとミカルの夫婦の関係がですね良くない方向に動いていきます。ですからこうダビデにとってこの妻がこの取り除かれる、取り去られていくということはですね、とても大きな痛み、また考えられない出来事でもあったわけです。さて3つ目はダビデから取り去られたのはですね、それは18節から24節19章の中にですね、この預言者このサムエルがいるんですね。で彼はこの妻ミカルのもとから逃げていくときに、彼が求めた場所は、人は、それは預言者サムエルだったんですね。そして預言者サムエルのところに行って、そこでこのしばらく、暮らすことができたらと願っていたんですけれども、でもそこでも サウロの追っ手がやってきて、そしてこのダビデはそこにとどまれない状況になっていくわけです。ですからダビデにとっては信頼することのできる自分に油注いでくれた王と、立ててくださったこの預言者サムエルのこの生活圏の中で過ごすことができたらとも思ったんですけれども、でもサウル、義理のお父さんのサウルの王様の追っ手がこのダビデにこう付きまとってくる。そうするとサムエルだけではなくて預言者の学校もあったと思われるので、その地域がですね、ラマのナヨトというところですけれども、ダビデがいることによって不幸がそこに起こり得ることも考えられるんですね。ですからダビデはですね、本当に信頼することのできたサムエル、預言者サムエルのもとをですね、去っていくことになるわけです。さて4番目、ダビデが取り去られるということはですね、なんと友人であるこのヨナタンが取り除かれていくわけですね。ヨナタンはですね、王様の前に、お父さんの前でですね、どうしてダビデの命を奪うんですかって、どうして彼を殺す必要がありますかというふうにですね、訴えていくんです。そして壁となって、そしてヨナタンはダビデを救おうと、そういうふうに努力していくんです。でも怒ってる、激怒してるこの王様は、そしてダビデを憎む王様はですね、こう怒っているので、もう自分自身を見失っている中で、そのダビデをですね、どうしても殺してしまう。彼が生きていると私だけではなくて、私たち一族がこう路頭に迷う、もううまくいかないって、ヨナタン、お前は私の後を継ぐものだけれども、お前がダビデを愛しているので彼が王になるんだぞって、それでもいいのかって、私たちはどうなるっていう、そういうとてもですね、家族の問題、家族の、将来に関してもですね、サウル王様はこのヨナタン息子をですね、息子がダビデを擁護するので守り抜こうとしているので、とても怒っている様子がこの19章の中に、20章の中にですね、書かれています。それであるお祝いがあって、新月祭というんですけど、新しい月の祭りがやってきたらですね、食事を囲むんですね。でそしてダビデも当然招かれているような中で、ダビデが欠席しているので、ダビデはその父親であるサウル王様がですね、自分を憎んで自分を殺そうと考えていることをですね、計画していることを知っているので、その食事会には参加しなかったんですね。でその時にこのヨナタンとダビデはお互いに話し合って、もしお父さんが、義理のお父さんサウル王が私の命を狙っているとするならば、矢を射かけて、そしてこのしもべがその矢を取りに行くときに私が叫ぶから、もっと先だよって、矢はもっと先に落ちたよって、そう言ったらあなたは逃げなさいって、王様はこの考えを変えないであなたを殺そうとしている、でも王様があなたのことを許してくれるならば、殺さないと考えるならば、弓を射って、そして手前に落ちたよって、そういうことを私がこの野原で、約束の地で私が話すのでって、そういう約束をしながらですね、二人は、友情をこう大事に考えて進んでいるわけです。それが20章の後半にですね、書かれています。で20章の41節から42節を読むと感動的なシーンが出てきますね。従者が帰っていくと、ダビデは南側から出てきて地にひれ伏し3度礼をした。彼らは互いに口づけし共に泣いた。ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンは言った。安らかに言ってくれ。私とあなたの間にも、私の子孫とあなたの子孫の間にも、主が常しえにおられる。 と 主の御名によって誓いあったとですね、義理のお父さんが本当にこう命を狙っている中で、息子とそのダビデはお互いの友情を確認し、子子孫孫まで私たちはお互いのこの約束を守って、友情を大事に守っていくよって、そういうことをですね誓い合っている場面がそこに描かれています。さて今4つ、ダビデが失っていくものがですね書かれていますね。一つはポジションでしたね、彼の立場役割。二つ目は何でしたか、妻を取り除かれていく、妻ミカルを取り除かれていく。三つ目は預言者サムエル、大きな力となっていたサムエルですね。それから四つ目はこの親友の、このヨナタンがこのことを通してなかなか一緒に過ごすことができない、別れになっていく、そういう状況がですね書かれています。そして5つ目がなんとですね、今日の聖書の中に後半11節から16節まで出てくるんですけど、そこはダビデは立ってその日のうちにサウルから逃れ、ガトの王アキシのもとに来た。アキシの家臣は言った、この男はかの地の王ダビデではありませんか。この男についてみんなが踊りながら、サウロは千を打ちダビデは万を打ったと歌ったのですと。ダビデはそのガトの王アキシのもとにやってきたって書いてあるんですね。このガトというのはあのゴリアテと関係があるんですね。ゴリアテの最初のゴですね、ガ、そしてゴリアテとですよね、テと、それはゴリアテがこうそこにいて、そしてペリシテの人々の大きなこの力を表すことのできたヘッドクォーターのようなところがこのガトだったんですね。そんな敵が、敵味方のお互いのこのダビデがですね、この敵のこのヘッドクォーターまで、この東京、日本で言えば日本の国で中心となるのは東京ですね、そういう町なんです。沖縄で言えば那覇市のような町なんですね、沖縄市のような、そこにですねこのダビデは逃げてきたんですよ。ですからそれほど追い詰められている敵のその町に、敵の地域にですね入ってこなければいけないほど、サウル王様から逃げ延びていたんですね。そういう中でですねダビデはどうなったかというと、13節、ダビデはこの言葉が心にかかり、ガトの王アキシを大変恐れた。そこで彼は人々の前で変わった振る舞いをした。彼らに捕らえられると気が狂ったのだと見せかけ、ひげによだれを垂らしたり、城門の扉をかきむしったりした。もう気違いのように振る舞ったんですね。ということはイスラエルの王です。ダビデは多くの人と戦って勝利を得るこの人ですね、勇者です。でもその勇者であり王であるこのダビデがですね、気違いのように振る舞ったというんですね。ということはもう自分自身の尊厳とか、それから自尊心とか、そういうものは関係ないって、もう自分が狂ったようになって、このアキシュの町でこのもうお前は気が狂ってる、お前なんか必要ないって言われるようなですね、そういう状況にダビデはこの自分を貶めたんですね。ということはもう本当に自分はもう何でもない、もう人間と考えられないような最低の自分だっていうですね、そういう誇りを持つことなく、そして相手と戦う機会もこうなくですね、自分が本当にこう気違いのように、そのように振る舞ったということですね。ですから5番目にダビデが失ったことはですね、自分の誇りとか、自分の大切さとか、自分の生きる姿とか、そういうことをですね、もう 捨てるように、あるいは処分するように、そのように彼はですね、こう大事な自分自身をこう取り除いていくという状況が起こり得たことですね。そんな中でですよ、でも感謝のことはですね、それは今日読んでいない一節からそれから十節の中にですね、彼がこの今で言うならば教会にやってきたってことが書かれているんですよ。祭司アヒメレクのいる神の宮に、神の家に彼は訪れたって書いてあるんです。そして11節はですね、ダビデは立ってその日のうちにサウルから逃れガトの王アキシュのもとに来たって書いてあるんですよ。その日というのはあのダビデがアヒメレクのところに行ったその日と同じ日に彼はその、ガトの王様アキシュのところに行ったんですね。で本当にこう身も心もボロボロになって逃げていくダビデですけど、でも不思議とですね、彼はアヒメレク、祭司アヒメレクの今でいう教会に彼は訪れてきたんですね。そしてパンと剣をいただいて彼はガトの町に行ったんです。これはどういうことでしょうか。教会は私たちに力を与える、そういう教会なんです。そしてパンを与え、そして剣、戦う一日を戦う剣を与え、そしてこのパンと剣を持って歩んでいく。でもダビデはまだまだ分からなかったんですね。この祭司のところ、神の宮には行ったけれども、その後ガテの町に行ってるので、まだ自分が神様のから受けている恩恵というか、そのことをまだ自覚してなかったようなんです。でも神様は彼にパンとそれから剣を用意してくれたんですね。ですからそのことを思うと、私たちの教会もその一人一人逃れてくる方々に、あるいはこの霊的にこのダウンしている一人一人に何か力となるようなものを教会は与える、そういう教会でありたいと私たちはですね思います。まあ、そのような中でですね、この私たちが支えとするこの5つのものをダビデは失っていったんですけれども、それはみんな私たちにとってある意味で支えとなるものですよね。妻にしても友人にしても自分のポジションにしても、それから、そうですね、また預言者、神の人にしても、それから自分自身の誇り、自尊心にしても、これは私たちが頼って大事にしていきたいと思うようなものばかりです。でも不思議と神様はですね、その5つの大事なものを取り除いていったんです。ということはどういうことかというと、それらは一時的なものですよって、それらのあなたが必要としている、備えているものは一時的なもので、もっと大きなものをあなたは求めていかないといけないんですよという、そういう神様のですねメッセージがそこに含まれていると私はこう教えられています。赤ちゃんはここにね、サキちゃんという赤ちゃんがいますけれども、サキちゃんは、赤ちゃんはお父さんお母さんに頼っていくんです。依存していくんです。そして生きることができるんです。それから子どもたちはどうですか。子どもたちはですね、小学校の高学年から中学に入っていくとですね、親よりも友人にこう頼ってきます。親の言葉よりも友人の言葉を大事にしていきます。それからさらに育って社会人になっていくとどうですか。それは会社とか学校とか上司とか結婚している相手に対してこの、心を寄せて、依存していくということになりますね。それからさらに年齢をこう加えていくと、私たちはこう子供に頼っていく、そういうことになるんです。ですから私たちの人生というのは依存していくことに、依存を取り除くということよりも、依存していくものの中で何を最も依存していくかということを伝えなければいけないんですね。 ですから私たち教会、また聖書を読む私たちにとっては、この世の私たちを支えているもの、一時的なものですよって、もっと大きな、もっと大事な支えとなる方がいるじゃないですか、それは神様ですよって、聖書でいうイエス様もそうですよって、聖霊なる神様もそうですよって、だからこのことを覚えて、ダビデは大事にしているものをですね、取り去られましたけれども、でも最も大事なことを求めるために、神様はそういう機会をですね、設けてくださっているというふうに考えることができるんです。ですから今日私たちはですね、この私たちの人生にとって最も大事な崇高で大きな大いなるものは一体何かということをですね、私たちが考えていく、それをしっかりと受け止めていく、そのことが今日私たちが聖書から教えられることであるということができます。また続けて読んでいきますので、どうぞこのサムエル記をぜひ読んでいてください。もういっぱい教えられることがいっぱい満載ですね。ダビデから続けて教えられたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。私たちはいろんなものに依存してまた支えられていきますが、でももっと永遠に、そしてもっと私たちにこう愛を持って臨んでくださる大いなる方に、私たちが心を向けることができるように助けてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。